はい、皆さんおはようございます。月が変わりまして11月ということで、今年もあと2ヶ月となりまして、毎月初め第一日曜日はロブが中華教会での、奉仕ということで、こちらは聖書学校卒業生の皆さんにワンポイントメッセージとか今のような証しをしてもらって、礼拝を守ってきていましたんですけども、この磯上のうちでですね、この朝の礼拝が始まりまして、KBF のビジョン、ロブがこの間語ってくれましたメニーサウザンス、何万人の人が救われるというそのビジョンのために、KBF の中山っての中華教会のあそこだけではなくて、三宮にももう 2,3 個は教会が欲しいと、そして、そのためにここがまずその一つ目となって、教会としてですね、ここも確立していきたいというビジョンがありますので、私もそのビジョンに本当に同じビジョン与えられましたので、第一日曜日はメッセージを担当させていただきたいといただくことになりましたので、ぜひまた皆さんのお祈りのサポートをお願いしたいと思います。それで今日はですね、聖書の箇所はテモテ第一の手紙、2章1節から全部ですけれども、2章の1節から8節まで読んでいただけますか。
はい。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を語っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。
はい。ここはパウロがですね、信仰の息子である、テモテにエピソの教会を牧会することを委ねました。その励ましの手紙なんですけども、この教会はパウロが、教え導いて成長してきた教会なんですけども、テモテはこの教会で若干というかかなり苦労していました。個人的にテモテっていう人に親しみを感じるんですけども、テモテは、胃の調子が悪かったなんで、パウロはですね、水だけを飲まないで、少量のブドウ酒を飲みなさいと。少量のブドウ酒、たくさんのブドウ酒じゃなくて、胃のためにはいいみたいなんですね、聖書パウロの中で言ってますけども、私はアルコールは全然ダメなので、少量のブドウ酒でもおっとなってしまいますので、私はブドウの木クリニックの漢方のを処方してもらいまして飲んでおります。この中でもブドウの木に非常にお世話になっている方は何人かいらっしゃいますけども、すぐ近所にあります。ここ4丁目なんですけども、3丁目にあります。指導先生って循環器専門なんですけども、クリスチャンの先生です。で、診察券にもですね、書いとるんですけども、裏ですね、天におられる私たちの父なる神様、どうぞここ相手 の患者さんの名前ですねの健康をお支えください。このお祈りをイエス様のお名前によって祈りますという、そういう診察券があるんですけども、別にこれ宣伝じゃないんですけども、その先生も将来子育てが終わったら牧師になりたいという思いもあるということをこの間言ってございましたので、また 必要のある方はぜひまた行っていただけたらと思います聖書に戻ります、この教会の中でですね、非常に素朴な教え、信仰からだんだんと離れていったとあります。それは一緒にちょっと書いてあるんですけども、読んでもらえますでしょうか。
一章の6節、ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、
議論をしていました。で、食べてはいけないとか飲んではいけないとか、結婚してはいけないとか、経図の教え、そういった、変なルールを作ってですね、その立法というもので、手元に論争を吹っかけてきましたとあります。その中で、パウロはパウロらしくですね、一章の20節を読んでもらえますか。
その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです
とありますように、単なるその議論とかそういう理屈だけではなくて、もうサタンに引き渡さなければならないような状態であったということですので、かなりひどい状態だったと書かれてますね。で、パウロは、そのように権威を、行使したんですけども、じゃあ手元にはどうしなさいと言ったかというと、この2章に入るんですけども、2章の1節を読んでもらえますか。
そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい
とパウロは手元に進めました。ここで4つの進めがあったんですけども、まず第1に、願いとあります。必要を神に知っていただくと、神様は、求める前からすでに必要を知ってくださいますけども、神様にそのことを具体的に、知らせるというか語ることというのが大事で、それは神様との交わりをすることなんですよと。前マタイでですね、盲目の人たちが、ダビデの王よ、私たちを憐れんでくださいって叫んでやってきた時に、イエス様はどうされたか、私にどうしてほしいのですかってと尋ねたわけですね。見ればわかるとは思うんですけども、見えるようになりたいんですとあえてこう告白させたと。そしてイエス様はそれに応えて、目を癒されたと。で、そういう言葉でどうして欲しいんですっていうことは神様に言う必要があるんじゃないかなと思います。ピリピの4章6節を読んでもらいましょう。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい
ともありますね。感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。神様知ってると思うけどもという祈りではなくて、こういう状況ですのでこうしてほしいですということを大胆に語りましょうであります。第2番目に祈りですね。ここでも祈りという言葉使われてますけども、ディボーションの時だと思います。ディボーションというと日本語では静止の時って言われますね。静かに思うと書いて静止。自分の魂を神様の前に捧げる、で個人的な礼拝の時ですよと。他にお願いするだけではなくて、主に感謝を捧げる、主を見つめるという、そういう礼拝の時でありたいと思いますね。で、第3番目に取りなし。自分のことのみを求めるのではなくて、兄弟姉妹とか友人家族のために、全ての人、いわゆるメニーサウザンズのために祈りましょうと。ですからこの教会 KBF だけじゃなくて、で、こう思い浮かぶとか気に合うクリスチャンだけじゃなくてという、そういう閉鎖的なものではなくて、本当にオープンな、身の回りのすべてのことに対して祈りを捧げましょう、取り出しをしましょうとパウロは言ってますね。で、 KBF でも、P4K、Pray for 神戸の祈りのそのメーリングリストが流れてきますね。この中で流れてくる方いらっしゃいますか。 ほとんど、もしのあの まだの方はアドレス登録していただいて、ぜひあの活用していただきたいと思います。で4番目、主がしてくださったことを、また今行っていることを感謝捧げましょう。特にあのしてくださったことですね、思い出してでも感謝捧げましょうと、あの祈るんですけども、神様が答えてくださったことはなんか気がついていないことも多いんじゃないかなと自分で思うんですけども、祈ったら感謝する責任もあると思うんで、賛美歌聖歌にですね、数えてみよう主の恵みってありますけども、一つずつ数えてみましょうと、本当にあの何も望みがないような状態であっても神様に信仰を持ちますね。でその時に状態が変えられたと、そのことを感謝することも当然ですけども、一つずつ何をしてくださったかなって神様が本当に今日、今週と今月とか本当に顧みて感謝を捧げることは大事じゃないかなと思います。で一節の後半ですね、また王とすべての高い地位にある人たちのために祈りなさいと、今日のメッセージのテーマはこう平和に生きるためにはという、ことにしたいと思って、この特に一節画面に止まったんですけども、今非常にあのこの世の中混沌としてまして、なかなかこう希望が持ちにくい状況というかですね、先行きが非常に暗いという一般的な、見方になってしまうんですけども、ここで王と全ての高い地位にある人たちのために祈りましょうと。ですから日本では、まあ、天皇陛下はいますけども、総理大臣、まあ、他政治を司る人々たちのために祈りましょうと。で非常に難しいかもわかりませんね。なんとなくその人格的なところを見てしまうと、ホテルのバーは安いとか言ってしまう麻生首相のために祈りましょうとか、祈りましょうと。で彼が本当にあの、本当にじゃない消費税上げるとか言ってますけども、それが本当に正しい選択であれば受け入れますよという祈りというかですね、個人的には彼の救いのためにも祈りたいと思います。そうすることによって、クリスチャンとして神様が求められているその経験さとか威厳さというのを保ちながら生活できるんではないかなと。だから2節に、それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですと、そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることなのですと、パウロもそう言っています。でこの背景でですね、パウロの時代、この時代は AD64 年といいますと皇帝ネロの時代だったんです。ですからここの王というのはこのネロなんですけども、暴君ですね、クリスチャンを迫害して最終的にはパウロもペテロも殉教してしまうという、そういう王だったわけなんです。ですのでその本当に平安で静かな一生という意味合いがまた違ってくる、今の日本の状況を比べることはできないような本当に命がけの状況のその祈りだったと思うんですけども、そのことも覚えておきたいと思います。で2節で救い主と呼ばれていることに注目したいんですけども、3節で神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。その王のために祈るときにですね、自分が何をするべきかとかという理解が与えられるということを今申しましたけども、神の願いを自分のものとすることができますと。でそれは自分だけが救われるのではなくて、すべての人が救われることなんですよというふうな、メニーサウザンズのためにというビジョンが与えられていくのではないでしょうかと。5節で神は唯一ですと、また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですと、パウロは、特に、ユダヤ人だけじゃなくて異邦人に重荷がありました。ローマの3章29節を読んでもらいましょう。
それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか？異邦人にとっても神ではないのでしょうか？ 確かに神は異邦人にとっても神です。
はい、パウロはかつてサウロという名前でクリスチャンを迫害していた人なんですけども、それは律法にかなったことだという確信のもとに、クリスチャンを迫害していました。でも変えられてですね、直接神様に出会って180度変えられた。そのパウロが、今度はその救いはもう外国人にも及ぼされるものであるとという、この時代にあってローマのこの時代にあって本当に危険を冒しながらも、異邦人に神様を伝えていくというそういうふうに変えられていったというこのパッションはやっぱりキリストの十字架であったと思いますね。6節でキリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのですと、救いの代価として私たちも今自由なんですけども、そういう奴隷制度というのは今はありませんけども罪の奴隷ということはあり得ると。当時もその奴隷の市場で売られていたのはユダヤ人以外の人々で、ローマ人に使われるその、奴隷というのはもう生きているマシンみたいな感じでもう人格とはそういうものは何もなくてですね、逃げようとするとも殺されると、それだけのそういう単なる、まあ、マシンだったと。そういう状況から考えた時にですね、それを市場に行ってそのお金を払って買いますと、自分の所有物にしますと、そしてそれから自分のために使うんですけども、神様は私たちを代金を支払って、その代金というのはイエス・キリストという神の一人子であったと。その代価を払って自分のものにされて、そして自由にしてくださったとパウロは言ってます。ですからキリストの十字架によってされたものですよと。で7節でその証のために私は宣伝者また使徒に任じられ、私は真実を言って嘘は言っていませんと、信仰と真理を与える教師とされましたというふうに自分自身のことを証しています。宣伝者ですから今でいうマスコミ的なものですか。で2つが使徒、キリストの権威によっていろんなところに使わせていった人となりました。で3番目に教師、異邦人にも御言葉を教える。で実際祈ることについても手も手に教えました。です。8節で、ですから私は願うのです、男は祈ったり言い争ったりすることなく、どこでも清い手を挙げて祈るようにしなさい。ここで、怒ったり言い争ったりするっていうふうに触れてますけども、これは男性の弱さと言いますか、非常に男性は理論的に考えるので理屈とか論争というのはちょっと好む傾向があるんですよと。それとかリーダーシップをこう取らなければいけないというプレッシャーというか、そういう裏返しによっていろんな、自尊心というか自己防衛というか、いろんな単語が出てくるんですけども、そういう弱さがありますと。そこで実際そういう方向に走るんじゃなくてというふうにパウロ進めてますね。今日メッセージするにあたってロブからですね、ロブも最初の頃は自分がこうメッセージ作った時に、レイチェルに一度聞いてもらって、でからいろいろチェックしてもらったというふうに聞きましたので、私も妻のナナに、聞いてもらいました。で、まあ、へりくだった気持ちでいたんですけども、まあ、すごいって言ってもらいたいという気持ちはちょっとあったりなんかして、でも正直に言うてよという気持ちもあったりなんかして、でどうだったら言ったの、固いとか言ってねあそうとか言うのは硬いね、あそうか変えなあかんな思いながらちょっとがっかりなんかしたりかしてですね、まあ一回見やしとか言いながら、そうこうしてるうちにもう昨日になりまして、昨日ひとみちゃんのところでバーベキューしてちょっと遅くなりまして、やっぱし2回目ちゃんとしとかなあかんなと思いながらですね、まあこれは自分でやろうかと思いながら、なんかちょっとお風呂入ってる間に風呂で入ってる間に静かにちょっとこうドア閉めてですね、でもなんか対象がないと思いながらだったんで、後ろ猫を連れてきてですね君も男だからとか言いながらにゃーとか言いながらですね じっとしないんでですね、進まなかったんですけども、何だか入ってきて、閉まったと思いながらね、なんでドア閉めとんとか言いながら、実は練習しとった、聞いてくれるとかって、そこでやっとこう、へりくだる気持ちになって、聞いてもらったような次第ですけども、男というものはそういうもので、とかって。なぜかちょっとこうプライドがありまして、できればこうさりげなくスマートにっていう気持ちがあって、それをつまずくと言われたくないという、指摘されると分かっとうわって言いながらですね、そういう気持ちになるというのが男ですよというふうにここで言っておきたいと思います。はい、それでは、9節から15節を読んでいただきたいと。
同じように女もつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。
はい、前半はですね、男性について触れて、男性は怒ったり争ったりすることによって神の救いというそういう実現からですね、離れていってしまう傾向があるとパウロは言いました。ですから、そうじゃなくて清い手を挙げて祈りなさいと、まず祈りましょうと勧められました。で、この後半ですね、女性へのことにも触れているんですけども、できればまあ僕は8節までで終わりたいと個人的には思ったんですけども、パウロはあえてここで女性についても触れています。基本的にパウロもいろんな女性の預言者とか、名前を挙げて道路者というふうに言ってますので、本当に基本的には同じ男も女もないんですよという考え方だと思うんですけど、ここでこの箇所だけ見るとこうちょっとこう男尊女卑というような感じがするんですけども、この先ほどの教会の状態っていうのを見たときにですね、まあ、五章なんかにも書かれてますけども、ここでの女性たちは、自分の家庭のことを顧みずにいろんなところにこう行って噂話とかですねしていたと。それを本当に救われるべき人、またいろんな別の異端と呼ばれるとか、そういうグループに指摘されるというような全然証になっていない状況だったので、あえてここでは女性について触れていたと思います。ですから、女性の方も参考にされたらいいかなとパウロが言っていますので読んでいきたいと思うわけです。女性は外見の美にこだわる傾向があるとパウロは言っています。で、まあ、それ自体美というものはよろしいものだと思いますので、それ自体は否定するつもりもパウロもなかったと思うんですけども、それがこう過度に用いてしまうと、ちょうど百貨店の1階みたいな香りがしだしたりなんかしてですね、落ち着かないというか、いい香りなんですけども、しすぎるともうその人に注目とか注意がいってしまって、神様に注意ができないというような状況になってしまうと。で、香りだけだったらいいんですけども、そのファッションですね、特に夏場なんかでしたらこう薄着になって、男性にとっては非常に、言えばこう目のやり場とか性的な興味を抱かせてしまうファッションというのは避けましょうと。教会では特に警備服ではそういうのはあまり見受けられませんので、本当に幸いだと思うんですけども、男としては冬の季節というのはある意味ホッとしますという時です。で、パウロは良い行いを飾りとしなさいって言います。私も10月までは宝飾業界に、まあ、計らずもというか10年間いたんですけども、自分自身宝飾でも全然ジュエリーですね興味なかったんですけども、まあ、真珠というある一つの部分でおりいましたので、取引先はそういうことになってしまったんですけども、自分が本当に まず男性ですのであまりそういったものには、誘惑もなかったんですけども、 それが売れるということはやはりニーズがあるということかなと。でクリスチャンもさりげなくそういうアクセサリージュエリーというものはつけられるのもいいと思うんですけども、パウロはまず良い行いを飾りとしなさいと言っています。パウロが言っています。で主へのこの奉仕に評判が良いとかこう行いを見てその人のその人となりというのが決まってくると、神様も見ていますし男性も見ていると。でそのことが本当に麗しいものであればすごい魅力的な女性になれると思いますね。で11節以降にこれ書かれているのは、女性がこう発言一切してはいけませんという意味ではなくて、でしゃばらないことというふうに見たいと思いますね。ですのでこう男性を押しのけてこうそこを仕切ってしまうというのは秩序が乱れてしまう、そうさせてしまう男性にも問題があるかもしれませんけども、女性がそういうふうになってしまうと、よくないよと。で12節にも女性が教えてはいけないという意味ではなくて、実際に聖書の中でも女性の預言者いますし、提統数書では年上の婦人が年下の婦人を教えるようにとパウロは勧めています。でここのテモテも母ですね、ユニッケでおばあさんのロイスに聖書を教えられてきていろんな御言葉の知識が蓄えられていったという。ですので女性にも教える賜物が与えられています。ですのでこう家庭また教会でもその男性が女性のアドバイスを受けるということも必要なことは実際に多くあります。で聖書が言うのはこう女性に能力があっても、男はリーダーシップを基本的に取っていかなければ秩序とバランスが崩れますよと。だから結婚生活においてもそうじゃないかなと。日本の場合はなかなか日本だけがどうか知りませんけども、もう奥さんに任せとこうという、日本のお父さんは非常にこうある意味肩身が狭いような状況というのがこう一般的な印象というか、でも男性は男性として聖書的に、聖書的に大きくあってほしいというかな、自分もそう心がけたいと思いますけども、弱さも実際ありますので、これは本当に男女関係なくて神様のもとに従っていくことが必要じゃないかなと。でここで11節12節で書かれたことのその根拠としてパウロは13節以降ですね、書かれてますね、作られた順序というの、最初にアダムが作られてエヴァが作られました。そして過ちを犯したにも順序があって、エヴァが誘惑されてアダムが罪を犯してしまったと。14節に、そのことも書かれてますね、女性が男性を支配する形になってしまったと。エヴァが蛇にサタンに誘惑されてアダムにもしもしというふうに働きかけて、そういう形になっていくと物事を進めるとこう秩序がなくなって人々が罪を犯しやすくなる環境を作ってしまうという構図なんですよと。ですからその逆でリーダーシップを男性が取ることで健全な環境は保たれるっていうふうにパウロは教えたかったと思いますね。で15節、これが非常にこう難解というか、ここはどういうふうに理解していいのか、子を産むことによって女性は救われるという文字通りに見てしまうと非常に痛いなというところがあるんですけども、ここは、一つの解釈としてエヴァのその続きとしてエヴァが主語になっているとこう考えると創世記の3章15節を見てみたいと思います。
私はお前と女のとの間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
はい、ここは、マリアからイエス・キリストが生まれることの予言なんですけども、エヴァが初めに惑わしを受けてアダムが罪を犯し、罪が全世界に広がりました。しかし救いも女の子孫マリアから生まれるイエスによってもたらされるという考え方ですね。ですから、この聖書の、 書き方で、リビングバイブルをちょっと見てみたらですね、非常に分かりやすかったんですけども、その15節ですね、そこで神様は女に子を産む時の苦しみをお与えになったのです。しかしもし女が神様を信じ、控えめな態度で愛にあふれた生活を送るなら、その魂は救われますと、神様は男には労働の苦しみ、女性には産みの苦しみというのを与えられましたと。ですので産むことで救われるという意味ではなくて、それぞれ神様の与えられたその、枷というかですね、男には労働、女性には子を産むこと、そういう秩序が言われていると思います。ですからもう一つの解釈としては、救われるという意味にプリザーブという英語が使われていると。プリザーブというのは、守られるというふうに解釈するんですかね、子供を通して家庭を育てるかとかですね、愛を学ぶとか、ここではとにかくパウルが言いたかったのは、いろんなところ飛び歩いて自分の家をほったらかしにして行ってた女性たちに対して言ってましたので、ちゃんと家庭を持って保ちなさいということを進めたかったのじゃないかだろうかと。でどちらにしてもその旧約の中に書かれていることが6回、新約では3回書かれていることが真理で、守らなければならない重要なことですよというのは、聖書学校でロブから学びましたけども、ここの15節に書いてあることはここだけのようですので、参考かなという部分であると思います。ですから、信仰と愛と清さを保つことによってイエスの救いが伝わっていくと、無言の行い、女性の場合ですね、それが人を救いに導く非常に効果的な伝道じゃないだろうかと。ですから、第一ペテロの3章1節に励ましの言葉ありますね。
同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。
特に未信者の夫を持つ女性について、ひたすら福音を述べ伝えるために話すだけではなくて、本当にその愛の行いというか、そういう行いによって、日頃の実際的な行いによって心は開かれて、柔らかくされて救いに導くことができるという勧めですね。だから言葉も大事ですけども、行いも、これはもう男性にも言えることだと思いますけども、そうありたいと思いますね。まとめとしてですね、大事に争うのではなくて祈りが大事なのですよと。今先週ですね、中華教会と幼稚園の関係のためにも祈りましたけども、労働組合を作って争う姿勢という形になってしまってますけども、私たち KBF のメンバーはどっちに味方するのではなくて、本当に祈りましょうと、実際祈りました。これからも祈り続けていきたいと思います。いろんな争い事に巻き込まれそうな時には、男性は気を手を挙げて祈りましょう。これはポーズじゃなくて祈る姿勢、当時の祈り姿勢ですけども、そういう心で祈りたいと思います。で、第2番目に、男性が健全なリーダーシップを取りましょうと。いつもそうありたいと思いますので、上からの力で本当に男性はリーダーシップを取るように知恵を与えられていきたいと思います。3番目に、女性は良い行い、愛、信仰、清さを飾りにしましょうとということです。それではお祈りをしましょう。天のお父さん、今日もこの教会へと一人一人を導いてくださったことを感謝します。今のこの世の中で、私たちがクリスチャンとして生きていくときに、本当に目に見えるものにフォーカスしてしまうと、非常に難しいような、先行きの非常に希望のないような状況でありますけども、いつも上を見上げて神様を見上げていくことができますように、 男性も女性もあなたの作られたものですので、本当にいつも支え合っていくことができますように、家庭にあってまた教会にあって職場にあって、私たちが本当にあなたの思いを思いとすることができますように、そして本当に全ての人が救われるために、私たちが機会あるごとにあなたのことを伝えることができますように導いてください。そしてあなたの秩序、あなたご自身に従うことができますように、その選択をしていくことができますように導いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。